里南ですね。松江は玉造温泉、松山は道後温泉。先週の月曜日と火曜日にですね、フリースクールで、キャンプに行きまして、子どもたちと、そして親御さんも何人か、兄弟とかキャンプに来てくれまして、その中にですね、浄土真宗のお寺のご住職が、お嬢さんがフリースクールに来てるんですけれども、来られまして、この方がですね、本当に気のつくね、お坊さんですから、おしゃべりの好きなですね、面白い方で大変助かりました。全国いろんなところでキャンプあるでしょうけどね、教会の牧師さんとお寺のお坊さんが一緒にキャンプをやってるっていうのはそうないんじゃないかと思うんですが、行きましたらすぐですね、先生、このキャンプはアルコールはなしですかって言うから、なしにしておいた方がいいかなと思ったんですけど、いいですかねなんて言ったら、山ほど買ってきましてですね、クーラーに入りきれないぐらい買ってきましてね、その方がいろいろ気のつく方でね、子どもの面倒を細かく見ていただいて、火の起こし方から何からいろいろ子どもに教えてもらったり、そうかと思うと朝起きてカブトムシを取りにですね、子ども森に連れてってくれて、取れないだろうなと思ったら2匹ぐらい取ってきてですね、その人は緑町というところの、県北ですね、緑町も島根の県境のあたりですが、安楽寺という400年ぐらい大きなお寺のお坊さんらしいですが、夜空を眺めながらですね、いろいろと話をして、まいりました。でこの間ここで小坂忠さんたちが来られましたね。で集会の案内が中国新聞にちょろっと載ったんですが、その方も毛利さんとおっしゃるんですけど、毛利元就のやっぱり家系の人らしいですが、あれ見て自分も行きたかったんだって。でどうして来なかったんですかって、いや娘に言ったら、浄土真宗のお坊さんが教会の集会に行くのはどうかなって娘に言われて、それで行かなかった、残念だった。後から聞いたら娘も行きたかったらしいと、でぜひ今度何かある時は案内してほしいと言われましてですね、クリスマスにお呼びしようかなと思っておりまして、教会っていうところはね、本当にいろんな人とのつながりができるところで、楽しいところでありますが、お家の近くの川にはね、サンショウウオがいるされたしですね、オオサンショウウオが、秋には松茸も取れますのでぜひ来てください。県北のお寺と市内の教会がですね、兄弟縁組を結ぶ日も近いんじゃないかなと思ってますが、ぜひフリースクールのためにもね、お祈りください。昨日の新聞によりますと、全国で小中学校の不登校児がですね、14万人近く、広島でも増える一方でね、そのうち登校児の方が少なくなるんじゃないかなってね、本当にそういう危機感を持たざるを得ない状況なんですね。それでもほとんどの子は、フリースクールにも来れない、お家で引きこもっている子が多いようなので、ぜひ皆さんにも覚えてですね、祈っていただきたいと思います。それでは聖書を開きしましょう。今日はローマの信徒への手紙の15章、もうだいぶ終わりの方に近づいてまいりましたが、14節から21節を開いてお話ししたいと思います。ローマの信徒への手紙の15章14節、新共同訳では新約の295ページです。14節からお読みいたします。 兄弟たち、あなた方自身は善意に満ち、あらゆる知識で満たされ、互いに戒め合うことができると、この私は確信しています。記憶を新たにしてもらおうと、この手紙ではところどころかなり思い切って書きました。それは私が神から恵みをいただいて、異邦人のためにキリストイエスに仕えるものとなり、神の福音のために祭司の役を務めているからです。そしてそれは、異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる供え物となるために他なりません。そこで私は神のために働くことを、キリストイエスによって誇りに思っています。キリストが私を通して働かれたこと以外は、あなた、あえて何も申しません。キリストは異邦人を神に従わせるために、私の言葉と行いを通して、また印や奇跡の力、神の霊の力によって働かれました。こうして私はエルサレムからイリリコン州まで巡って、キリストの福音をあまねく述べ伝えました。このようにキリストの名がまだ知られていないところで福音を告げ知らせようと、私は熱心に努めてきました。それは他人の築いた土台の上に立てたりしないためです。彼のことを告げられていなかった人々が見、聞かなかった人々が悟るであろうと書いてあるところです。今日はここからですね、この誇り、キリストによる誇りということについてお話をしたいと思いますが、パウロという人は彼の書いた書簡の中で、自分の働き、また自分自身のことについて、紹介をしたり述べたりしておりますが、その時に必ずと言っていいほど用いられる言葉が、この誇りという言葉なんですね。よっぽどパウロは誇り高い人であったのかなと思うんですが、常に彼は誇るという言葉を使っております。しかし彼は決してその自分の能力であるとか業績であるとか、そういうことを誇っているのではないんですね。ここでは彼は神のために働くことを誇りに思っている、神のために働くことができている自分を誇ることができる、誇っている。で、彼が神のために働いているその働きを、ここでは福音のための祭司の役を務めているというふうに説明をしております。福音のために祭司の役を務めている。で、祭司というのは旧約聖書において定められている職業、職業といいますか身分なわけですけれども、そもそも神殿で生贄を捧げたり、またその道具やお香や食べ物などを備えたり整えたりする働きをした人たちでありました。で、祭司というのはなろうと思ってなれる職業ではありませんでした。レビ族の、しかも特別な家系に生まれなければ決してなることのできない仕事でありました。しかし祭司の働きは旧約聖書においてとても重要でありまして、彼らが神殿で人々の代わりに生贄を捧げる、旧約において動物の生贄を捧げるということを通してのみ人間は神に近づくことができる、罪が許される、また神と交わることができる、そういうことが定められておりましたから、祭司がいなければ一般の人はですね、勝手に生贄を捧げたりすることは許されていなかったんですね。それはたとえ王であってもそう。サムエル記を見ますと、サウル王が戦いの前にですね、生贄を捧げるためにサムエルが来てくれる、だけれども何日待ってもサムエルが来てくれないので、約束の日になっても来てくれないので、その夕方で待つことができずに生贄を捧げてしまって、神様の怒りを買ったという話が書いてあるんですね。たとえ王であっても生贄を捧げることはできない、もう祭司にだけ許された特別な仕事でありました。祭司だけが神と人との関係を取り結ぶことのできる人たちだったんですね。彼らは特別な家系に生まれ、そして特別な訓練を受けて、また 何か身に汚れや問題があってはならない。非常に厳しく管理されていた仕事でありました。神に仕えている間は親の死に目にも会えない、そういう職業でありました。ところがパウロはここで自分は祭司の役を務めていると言っているんですね。パウロは決して祭司ではありませんでした。彼はベニヤ民族というイスラエルの一番下っ端の小さな部族の出身でありましたから、どう間違っても祭司になることはできなかった。彼はパリサイ人としてユダヤ教の特別な訓練を受けたエリート中のエリートでしたけれども、しかし祭司にはならなかった。でもここで彼は堂々とですね、自分は祭司の役を務めていると公言しているわけですね。それはなぜかというと、ヘブル書を見ますと、ちょっと開いてみましょうかね。ヘブライ人への手紙の10章の 10節から14節に、ヘブライ人への手紙10章の10節から14節、新約の413ページですが、この御心に基づいて、ただ一度イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされたのです。すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて、永遠に神の右の座につき、その後は敵どもがご自分の足台となってしまうまで待ち続けておられるのです。なぜならキリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとされなさったからです。イエス・キリストが自分の体を捧げられた。キリストの十字架は完全な生贄であった。本来ならば毎日祭司が羊や牛や鳩を捧げて人間の罪を犯すたびにそれを贖わなければならなかったけれども、キリストの十字架によって生贄はもう捧げる必要がなくなった。もう完全な贖いがそこで行われた。であるから実はもう祭司は不要になってしまったんですね。神殿も不要になりました。イエス様が十字架にかかって亡くなる直前に、神殿のですね、聖所と死聖所を分けていた幕が裂けたと聖書に書いてありますけれども、神様との人間との関係がイエス様の十字架によってその障害が取り除けられた。もう直接神と人間が関わることができるようになった。だからもう祭司は事実上職を失ってしまったんですね。いなくなっちゃった。今でもですね、まあ、これは余談ですけれども、ユダヤ人の中にはちゃんと祭司の家系の人というのがおります。聖書が書かれてこの新約の時代から考えてももう2000年以上経ってるんですけども、ユダヤ人はちゃんと系図を取っておりまして、祭司になれる資格のある人がちゃんといるんですね。でユダヤ人は一日も早く自分たちはあのエルサレムに神殿を建てて早く生贄を捧げたいと思ってるわけですけれども、実際もうイエス様を十字架にかかってくださったので必要ないんですね。感謝のことにいらないんですよ。なのにユダヤ人は相変わらずエルサレムエルサレムと言ってですね、パレスチナの紛争が、ね、血で血を洗う紛争が続いてますね。毎日何かテロが起こったりなんかしてますけれども、ユダヤ人に言ってやりたい、もういらないんだ、エルサレムの丘に神殿を建てる必要はないんだ、もうイエス様が十字架にかかって死んでくださったんだから、完全な生贄はもうそこに捧げられたんだから、もうこのために殺し合いをやるのをやめてくれと、まあ、双方いろいろ言い分はあるでしょうけどね、基本的にはエルサレムの小さな御嶽山よりも小さな丘の奪い合いなんですね。早くやめてもらいたいと思います。もうイエス様が完全な生贄となり、そしてご自身が永遠の祭司となってくださった。イエス・キリストを通して私たちは大胆に神に近づくことができる。キリスト自身、私は道であり真理であり命であると言われた。キリストを信じる者は父のもとに行くことができる。 イエス・キリストの名を呼ぶ者は神にその声が届く。キリストの名によって祈るならば、その祈りは神のもとにかぐわしい香りとなって届くんだ。イエス・キリストという方が神と私たちの完全な中保者となってくださった。だからもう祭司もいらないし、神殿もいらない。でパウロはここで、自分は神の福音のために祭司の役を務めていると言ってるんですね。これは、例としてこの言葉を使っているわけです。あるいは自分の、彼自身の意識の中には、自分は祭司なんだ、それは異邦人が聖霊によって聖なるものとされた神に喜ばれる供え物となるためだ。自分が福音を伝えて、異邦人たちが、ユダヤ人以外の人たちに福音を伝えて、彼らが神様に仕えるものとなるというのは、彼の目から見るならば、それはちょうどですね、神の前に整えられた生贄が新しく神の前に捧げられていくような、そういうイメージがあったんでしょうかね。だから彼は教会に行くたびに生贄を見たんですね。ああ、ここに神様の生贄がたくさんいるな、どれから殺そうか、そんな必要ないんですけど、神様に捧げられるんだ。そういう意味で彼は祭司っていうこの意識があった。で、ペテロの手紙などを見ましても、私たちは祭司だという表現があるんですね。そしてもちろんこのローマ書の12章の一節に、自分の体を神に喜ばせる聖なる、喜ばれる聖なる生贄として捧げなさいとパウロ自身言っておりますけれども、私たちは今神様のために使える最初の役割が与えられているんだ。そのことをもう一度思い出させてくれたのは、あの宗教改革者のマルチン・ルターですね。ご存じだと思いますが、マルチン・ルターは信仰のみ、聖書のみ、万民祭司というこの3つの、標語を掲げて、当時の腐敗していたカトリック教会に、質問状を投げかけてですね、そして本来の信仰を取り戻すべきだと叫んだ人ですね。信仰のみ、聖書のみってよく分かるんですが、万民祭司と彼は言ったんですね。これは本来はですね、全ての人が神様に仕えることができる、おそらく彼は万民、司祭と言いたかったんじゃないかと思うんですね。でも司祭はみんな司祭にはなれないから、万民祭司と言ったんだと思うんですけれども、全ての人は神に礼拝を捧げることができる、神に賛美を捧げることができる、神と交わることができるという意味で万民祭司と言ってくれたんですね。今はプロテスタントの私たちの教会に、プロテスタントの教会にとってみれば、もうこれは当たり前のことなんですけれども、しかし当時のカトリック教会は非常に腐敗しておりまして、皆さんもご存知の通りですね、免罪符の問題があったり、あるいはその少し前には十字軍の問題があったりですね、本当に神様の思いとは遠く遠く離れたところに教会が行ってしまっていた、そういう教会を彼は立て直そうという意味で宗教改革を行ったわけですけれども、でも彼自身本当に神様に近づきたい、また自分自身ではないイエスを信じる全ての人が神様に近づいてもらいたい、そういう意味で自分、母国語のドイツ語に聖書を翻訳したのもルターなんですね。それまで聖書はラテン語の聖書しか許されなかった、全ての人は聖書を読めなかったんですね。持つことすら許されなかったんですから、もうごく教会の一部の司祭だけが聖書を読むことが許されて、それもラテン語で読んでいたので、普通の人はもうちんぷんかんぷんでよく分からなかった、もう言われるままに、なすがままに教会生活を送らざるを得なかった。でもパウロは、ルーターはそうじゃない、みんなが聖書を読んで、みんなが神様のことを知って、みんながイエス・キリストを信じて、みんなが神様に仕えるんだ、そういうふうに言って、くれたわけです。でもそれはルターが言い出したことではないんですね。パウロがそう言っているわけです。私たちは祭司なんだ、私たちはみんな神様に仕える役割を持っているんだ、担っているんだ、もっとそのことを喜ぼうじゃないか、また 自慢しようじゃないか。17節に、そこで私は神のために働くことをキリストイエスによって誇りに思っていますと言っているんですね。神のために働けることを私は誇りに思っている。パウロは最初に少し言いましたけれども、この自分の手紙の中で誇るという言葉をよく使いました。しかし彼は決して自分の能力や業績を誇ったわけではありませんでした。フィリピの信徒の手紙の3章の8節以降にパウロはこういうふうに言っています。フィリピの信徒の手紙3章の8節から、新共同訳、新約の364ページです。3章のですね、4節から言います。とはいえ肉にも3節か3節から言います。彼らにではなく私たちこそ真の活力を受けたものです。私たちは神の霊によって礼拝し、イエス・キリストを誇りとし、肉に頼らないからです。とはいえ肉にも頼ろうと思えば私は頼らなくはない。誰か他に肉に頼れると思う人がいるなら、私はなおさらのことです。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤ民族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非の打ち所のないものでした。しかし私にとって有利であったこれらのことをキリストの家に損失とみなすようになったんです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。素晴らしいですね。誇ろうと思えばいくらでも誇ることができる。だけどイエスキリストを知った時から、私にとってこれらのものは一切無駄だ人間として生きていくために誇りは不可欠ですね。誇りは大切です。すべての人間は誇りを持っている。ここにいらっしゃる方はそれぞれ異なる誇りを胸に抱いていらっしゃる。私ももちろんそうです。それは自分の何か能力であったり、私はこういうことができる、ああいうこと、まあ別に公言するわけじゃないけれども、心のどこかで、あ、私はこういうことができるぞ、あるいは自分の過去の業績や学歴であったり、時にそれは家族であったりですね、あるいは苦労であったり、苦労を誇る場合も、私はこんなに苦労したんだとかですね、苦労を誇っている人もいる、まあ、いろんな誇りを私たちは胸に秘めております。しかしそれらはほとんどおおよそ相対的なものですね。人と比べてこういうことができる、ああいうことができる。だから自分よりも優れた人に出会うと、その誇りはすぐに壊されてしまって、逆に自尊心が傷ついてしまうんですね。私はこういうことができると思っていたら、自分よりすごい人がポッと目の前に現れてですね、もうサラサラとやってしまうと、ああと思って自信を失ってしまう。まあ、最近日本は不景気なもんですから、この日本人は元気がない、自信を失ってるってよく言いますけれども、そんな自信なら持たなきゃいいんですね。金持ちになって自信を持てるぐらいのバカなことないんですね。経済発展を遂げたということで、その世界に胸を張っていたことこそが愚かしい。そんなことで威張っている、本当裸の王様ですよね。だから経済がちょっと下向いたからってシュンと下向くとかっていうのはですね、もう本当に日本人がいかに、安っぽい誇りを胸にしていたかということの表れなんですね。そんなものは全部なくなった方がいいですね。裸一貫になって、世界一の産油国になって、貧乏になって、それから日本人としてどう生きるかと考えなきゃいけないですね。内村勘三は同じことのようなこと言ってますけども、私たちが持っている誇りは、もしそれが人を見て持っているものならば、あるいは人によってそれが作られているものならば、捨てた方がいい。 私たちが持つべき誇りはイエス・キリストになければならない。イエス・キリストでなければならない。一生懸命に頑張って今から何か誇りを身につけようと思う必要はありません。パウロはむしろ自分は弱いことを誇ると言った。私は無力であることを誇ると言ったんですね。なぜならば私が弱く無力であるからこそキリストが輝く。どうやって自分が輝こうかと思ってるから安っぽいプライドを持って自尊心が傷つけられてしまうんですよ。自尊心が傷つくっていうのはですね、安っぽいプライドを持っているというのは裏返しなんです。キリストを誇っているならば、私たちは傷つく必要もつまずく必要も一切ない。自分が無力であり、愚かで失敗をすればするほど、そんな私をもキリストは選んで愛して用いてくださる。キリストの栄光が輝くんですね。イエス・キリストを誇っている人の誇りは強いです。なくならない。弱くなることはないんです。パウロはそういう意味で自分は神に仕えていることを誇る。自らの苦難をも誇ると、弱さも誇るということができたんですね。私たちは一体何を誇りにしているだろうか。何か過去にしがみついていたり、自分の中にある小さな小さな能力にしがみついていたりすることはないだろうか。そういう愚かしい誇りは捨てましょう、ね、そんなもん誇ったってね、意味な、何の意味もない。私というこの愚かな人間を神は救って、イエス・キリストが私を通して働いてくださっているということ以外に誇るべきものがあってはならない。パウロは先ほどの言葉に続いて、キリストが私を通して働かれたこと以外はあえて何も申しませんと言っているんですね。キリストが私を通して働かれたこと以外はあえて何も言わない。私がやったとかそんなことは全然言わない。キリストが私を通して行われたんだ。キリストは異邦人を神に従わ、キリストは異邦人を神に従わせるために私の言葉と行いを通して、また印や奇跡の力、神の霊の力によって働かれました。キリストが私の言葉を通して働かれた。キリストが私の行いを通して働かれた。私がやったんじゃない。私たちがやっている小さな小さな働きは全部キリストが通して、私を通してやってくださったことなんだ。キリストを誇ればいいんですね。自分が誇ろうと思うから失敗したらがっかりするし、ダメだなと思って、つまずいたりするんですよ。キリストがやってくださってるんですか。印や奇跡の力、神の霊の力によって働かれました。しかしそんなパウロですが、最後に面白いことを言ってます。こうして私はエルサレムからイリコン州まで巡ってキリストの福音をあまねく述べ伝えました。このようにしてキリストの名がまだ知られていないところで福音を告げ知らせようと私は熱心に努めてきました。それは他人の築いた土台の上に立てたりしないためです。他人の築いた土台の上には立てたくないと言ってるんですね。これは誇りというか気概でしょうかね。あるいは意地かもしれない。もちろん彼はキリストのことを誇っているわけですけれども、でも彼なりの意地があってね、それは人の言ったところではいかない。伝道旅行して行ってみると、そこですでに福音が語られていた。いや、いついつペテロ先生来られました、分かった、じゃあ僕にはここに用がないね。次行くと、あ、この間ヨハネ先生来られました、あ、そうか、ここは俺の用、ここには俺は用はない。次に行ったら、いや、トマス先生来られました、じゃあ嫌だ、人の行ったところに行きたくないんですね。へそ曲がりっちゃへそ曲がりなんですが、パウロの気概でしょうね。 僕はクリスチャンとしてこういう何か意地というか気概を持つのは別に十分いいと思いますね。私はクリスチャンとしてこういうことを守り通す、クリスチャンとしてここだけは譲れない、そういうプライドみたいなものがあっていいんじゃないかと思うんですね。旧約聖書を見ますと、ヨシュアと一緒にカナンの地にスパイに行ったあのカレブですね、カナンの地を平定して、平定したってわけじゃないですけど、カナンの地に入って少し落ち着いたときにヨシュアがカレブに、あなたはどの土地を取られますか、ね、もう彼の働きはエジプトしてからずっとですね、おそらくあんまり書いてないんですけれども、ヨシュアとモーセを支えて、あそこに誰も入植していない、もうヨボヨボのおじいさんだったと思うんですよ。聖書にはそう書いてないんですけども、まだ元気だったと書いてあるんですが、相当高齢だったと思うんですね。それでも彼は、いや私は人の行ったところには行きたくないと言った。私はあの強い敵のいるところに行きたい。こういう、信仰者のプライドっていうか信仰者の気概みたいなものを私たちは持ってもいいんじゃないか。試練が訪れた、なんで私のところにこんな試練が訪れたんだろうと思わないで、これは神様が与えられた未知の領域なんだ、神様は私を今ここに導いてくださって新しい恵みを与えようとしてくださってるんだ、誰もこんな試練に遭っていないかもしれない、なぜ私が会った、なぜ私がこんな目に遭うんだっていうんじゃなくて、神様は私をここに導いてくださっている、神様は私を信仰者として認めてくださっているんだな、いや神様は何かここでしようとしてくださっているんだなというのはね、そういう気概を、信仰者としての気概を私たちは持つことはいいんじゃないかと思いますよ。パウロは他人の築いた土台の上には私は立てなかったと言ったんですよ。我々は大体安全策ですからね、人の言った後事故のないように歩もうとしますけれども、神様が与えられている信仰はそういう類のものじゃないと思うんですね。神様は一人一人に新しい土地を、新しい誰もまだ見たことのない問題を与えてくださっているはずなんです。そこに気づこうじゃないか。イエス・キリストがまたそこで私にを通して何かしようとしてくださっているんだ。信仰による期待ですね。信仰による期待、それは信仰による誇りと一緒だと思うんですね。皆さん、クリスチャンとして私たちはもっと胸を張るべきです。アメン。私を威張ってるわけじゃないですよ。私を通して働かれるキリストをもっと誇りましょう、ね、神の国においてはみんなが同じようにキリストを誇ることができる。この社会ではいくら稼いでるとか、ね、どういう業績をしたとか、そういうことでみんな醜い争いをしてるでしょう、ね、そんな醜い争いに巻き込まれる必要は一切ない。むしろ私たちは一人一人イエス・キリストにあって神に仕えることができているということを誇るべきなんです。それ以外誇るべきものがあってはならないんです。みんな祭司であります。みんな祭司です。みんな神様に仕えることのできている素晴らしい働きを神様は与えてくださっている。誇りを持って神に仕えていきましょう。お祈りします。天のお父様、これに感謝しまた皆をあがめます。私たちのような罪深く何の役にも立たないようなものでありますけれども、あなたは私たちを愛し選び、御子イエス・キリストの救いによってあなたのことをしてくださった。そればかりではなくて、私たちを通して イエス様が今働いていてくださることを感謝いたします。私たちの使わされているところは困難な場所です。誰も行ったところのないところです。しかしだからこそ主に感謝します。私たちはそこでもう一度イエス様を見上げ、またイエス様のなさる技に期待したいと願います。神様、どうぞ私たちに誇りを与えてください。この世の与える誇りではありません。神が与えてくださるイエス・キリストを通して私たちに与えられる神の国の民の誇りを持たせてください。そしてうなだれて歩いている多くの人たちに、あなたはうなだれる必要はない、イエス様によってもう一度顔を見上げなさいと励ましていくことができるように私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。 アレルヤ。